はい、皆さんこんにちは、感染症などの医者をやってます岩田健太郎です。ご機嫌いかがですか。懲りずにクエスチョンバンクをやってます。本当しつこいですね。私は自覚はあります。今日は肺炎からです。116-F-55 臨床です。76歳の男性、呼吸困難のため救急車で搬送された。8日前から発熱、肝性外傷が出現し、本日夕方から安静時でも呼吸が苦しいと訴えていた。安静時でも呼吸が苦しいっていうのはなかなかポイントですね。これ例えば二毛四肢肺炎とかロースタ時の呼吸力がメインで、安静時は割と楽なことが多いんですね。肝性外傷なんだけどそういう感じじゃない。8日前なんで、アキュート、サブアキュートって感じですね。意識が朦朧としていることに妻が気づき、救急車を要請した。妻は2週間前に咽頭痛、微熱を認めたが、現在は改善している。おお、これもポイントですね。喫煙歴は20歳から63歳まで20本ですね。ですから10年以上前にやめてますと。意識は JCS3-100、身長163センチ、ごめんなさい。体重65キロ、体温37.7度、心拍数80%。血圧が104-64、呼吸数24、サチュレーションが 93%、 リザーバー付きマスク10リッター酸素投与かってことで、これはかなり呼吸状態が良くないということを示唆してますね。心を2錠認めない。両側肺部の下胸部にコースクラックルを聴取する。血液所見、赤血球470万、ヘモグロビン 14.2、 白血球4800、血小板1万、 INR が 2.4、 これ高いですね。凝固障害があって、かつ血小板がガチ低い。LDH が629、尿素窒素23、クラチン0.9、血糖128、CRP10、動脈血ガスがリザーバー付きマスク10リットルカーで、pH が 7.4、PaCO2 が 42、PaO2 が 64、HCO3 24、低酸素血症があるということですね。で、心電図は正常同調率、胸部レントゲン写真、これは両側下肺炎に何か心中炎があって、そうですね、胸膜直下にも、結構心筋炎があるように見えますね。で CT を見ると、 CT は1枚しか写真ないですけど、やはり両側にエアブロンコグラムを伴う多発する心筋炎が、多発するというか広範な心筋炎というべきですかね、ありますね。 GGO みたいに見えるところもあります。で、これを示す。唾液用いた SARS-CoV-2 の PCR 検査は陽性であった。SARS-CoV-2 の時代になっている問題ですね。これ、COVID-19 の重症例であって、で、奥さんも多分なったんだろうという、そういう状態です。すっかり忘れてましたけど、昔の COVID-19 ってこんな病気だったんですね。オミクロンとワクチン普及以降、こういう例はあんまり見なくなりましたけど、そうです。これが典型的な重症 COVID-19 ですね。はい。現時点で適切なのはどれか2つ選べ。A、人工呼吸管理。B、抗線維化薬投与。C、気管支強化、肺生検施行。D、副腎皮質ステロイド投与。E、シクロフォスファミド経口投与で、これは答えは A と D ということになると思いますね。重症 COVID-19 の、一番推奨されている薬は、デキサメゾトンで、ステロイド投与ということになりますし、これだけ重症であれば、人工呼吸管理ということが適切かなと思います。意識状態が悪くて、呼吸状態が悪いですからね。ということで、最近意識状態が悪いだけの場合は、相関しなくてもいい場合がある。特に薬物中毒の場合ですね。なんていうスタディもありましたけど、それはそれ、これはこれ。で、もう、診断は明明白白なんで、気管支強化肺生検とかは、そういう侵襲性の高い主義はやらないですし、またできないと思いますね。で、こういう線維化薬が COVID-19 に効くというエビデンスはないので、抗凝固を低用量やるってことはするかもしれないですけど、特に、何ですか、血栓溶解療法とかそういうことはしない。シクロフォスファミドは、全くエビデンスがないので使わないということで、問題解くのは簡単かな。COVID-19 って国家試験できたんですね。知りませんでした。ということで、もう一問いきましょうかね。一般問題111-14。誤嚥性肺炎の原因微生物として頻度が高いのはどれか。A、超球金属。B、放線金属。C、カンジダ属。D、連鎖球金属。E、シュードモナス属で、これ答えは D ですね。これ一般問題なんで、もう知ってるか知ってないか、口の中にある菌が多いということで、口の中に多いのは、連鎖球菌とかですね。口腔内の、嫌気性菌ですね。そういったものが多いです。シュードモナス属っていうのは緑膿菌などになりますので、誤嚥性肺炎の中では頻度は高くないですね。カンジダは一般的に肺炎を起こさないか、 極めて稀ということで C はアウト。放線金属は慢性の感染症を起こすことはありますけど、誤嚥性肺炎の原因としてはほとんどないですね。腸球菌は、もちろん肺炎を起こすことはありますけど、誤嚥性肺炎の原因としては頻度は低くて、腸管内の菌ですからね。ということで、頻度が高いという、頻度ってすごい大事なので、こういうのはよく臨床的に、その国家試験対策もそうですけど、その頻度が高いっていう感覚っていうんですかね、可能性があるかないかじゃなくて、頻度が高いか高くないかっていう感覚を持つっていうのは、臨床家としてはすごく重要なので、ぜひ理解したいコンセプトですね。もう一枚肺炎の問題いきましょうか。一般問題 107-B39。成人市中肺炎患者の入院適用の決定に有用な指標はどれか3つ選べ。これは、市中肺炎の重症度分類 のポイントを言えってことですね。A、年齢、B、体重、C、身長、D、脱水、E、呼吸数で、簡単なのは年齢と呼吸数ですね。これは重症度指標によくあるんですけど、あとは体重、身長、脱水の中で選ぶとしたら D ということに、なりますね。脱水という。脱水というのが、直接的にその重症度に分類されているわけではないんですけども、循環血液量の低下とかですね、血圧低下とかそういったところに関連しているということで、循環不全があるということを、示すと。で逆に言うと、体重、COVID-19 はちょっと例外で、BMI がめっちゃ高いやつは重症化しやすかったりしますけど、一般の市中肺炎は必ずしもそうではない。身長は全然関係ないということで、3つ選ぶのは簡単だということですね。A と E は特に重要です。高齢者、呼吸数が早い。これも重症肺炎を示唆しますから、これも実臨床ですごく役に立つ、いい問題ですね。もう2問肺炎やってみましょうか。一般問題、116-F-13。一般、院内肺炎について正しいのはどれか。はい。5つの中から選びなさい。A、主要な検出菌は肺炎球菌である。 B、人工呼吸器関連肺炎は含まれない。 C、入院当日に発症した肺炎も含まれる。 D、死亡率は医療介護関連肺炎より低い。 E、免疫機能低下の患者に生じることが多いで、これ答えは E ですね。これも、なんていうか、基本的な知識ということで、まず A、主要な検出菌は肺炎球菌ではなくて、入院中の、グラミン性菌とかが多いですね。で、B、人工呼吸器関連肺炎は含まれるので、これは間違いです。病院の中で相関されている感じということで。C、入院当日に発症した人は含まれずに、入院後48時間以降に発症したものを院内肺炎というふうに定義がありますので、入院中当日に発症した肺炎というのは、要するに市中肺炎と同じ原因菌が多いだろうということで、潜伏期を考えると含まれないということですね。で、D は死亡率は高いので、医療介護関連肺炎ですね。NH キャップと言いますけど、よりも高いですね。院内肺炎は死亡率高いということで違う。で、免疫の低下の患者に生じることが多いということで、これ答えは E ということで、これも簡単問題ですね。ということです。次、もう一問いきましょうか。107-A-14、一般問題。肺炎の原因菌で尿中抗原検査が診断に有用なのはどれか2つ選べ。もうこれも超疑問ですね。 A、ストレプトコーカスニューモニエ、 B、シュードマラスアルジノーサ、 C、マイコプラズマニューモニエ、 D、レジオネラニューモフィラ、 E、ヘモフィルス、インフルエンザという、これ要は菌名の学名も知っとかなきゃいけないっていうことだと思いますね。日本語の和名だけじゃなくて、この、ラテン語っていうんですかね、二名法を使った、微生物の名前も理解できなきゃいけないということですね。これ検査結果でこういうふうに出てきますから知っとくべきですよね。で、答えは A と D ですね。肺炎球菌、ストレプトコーカスニューモニエとレジオネラニューモフィラということになります。で、シュードマラスは尿中抗原では検査しません。マイコプラズマもそうしません。ヘモフィス、インフルエンザもそうしませんということで、これも超簡単問題ということになります。じゃあちょっと気分を変えて別なことやりましょうか。胃感染性状態に飛びますね。 108-B-13 一般。後天性免疫不全症候群、エイズの指標疾患に含まれるのか、これも知ってるか問題ということになるので、 A 胃がん、 B 乳がん、 C 卵巣がん、 D 大腸がん、 E 子宮頸がんで、答えは E の子宮頸がんということになります。要するに、子宮頸がんは HPV、ヒトパピローマウイルスによる感染症が原因となるがん、感染症が原因となるがんには、例えば、肝細胞がん、B 型肝炎とか C 型肝炎ウイルスが原因になりますけど、感染症がウイルスに、感染症がウイルスになるじゃない。 ウイルス感染症が原因になるがんっていうのがありまして、それが免疫不全によって、がんを起こしやすくなるということで、子宮頸がんがエイズ使用疾患ということになります。また HPV は性感染症ですので、当然性感染症、一つの性感染症になりやすい人は他の感染症にもなりやすいということで、ダブルの意味で、罹患しやすさということと重症化しやすいということ、発症しやすさということですね。E が子宮頸がんになります。胃がんは特にエイズと関係なく、乳がんもエイズと関係なく、卵巣がんもエイズと関係なく、大腸がんもエイズと関係ないので、これは E が正解ということになります。まあ、知識問題ですね、ただの。似たような問題が続きますね。108の I の27。後天性免疫不全症候群、エイズの併発疾患でないのはどれか。何でも併発するんで、ちょっと言葉の使い方どうかなと思うんですけど、まあ、要は、エイズ指標疾患を選べってことだと思います。A、サイトメガロウイルス感染症。B、ニューモシシス肺炎。C、口腔内カンジダ症。D、悪性リンパ腫。E、プリオン病ということで、まだ答え E ですね。で、プリオン病、まあ、プリオン病についてもいろんな意見があるんですけど、異常なプリオンタンパクというものが、異原性のものでは、硬膜移植とかが原因になることがありますし、特殊な食事を食べた、牛肉を食べたことによる、感染というのは昔は、バリアントクロイフェルツヤコブということで問題になったこともあります。最近はないですけどね。あと当然後発性の特発性のプリオン病もありますが、いずれもエイズとは関係ない。でサイトメガロは特に網膜炎が問題になることが多いですね、エイズの場合は。まあ、サイトメガロはいろんな感染疾患で起きますけど、エイズの場合はそういうこと。で、ニモシス肺炎は一番有名ですね。これはもうエイズでよく起きる。国内患者症もよく起きる。悪性リンパ腫は特に中枢神経リンパ腫とかが多いですね。まあ、そういうようなものが、エイズに関連した悪性リンパ腫として有名です。これもまあ、知っとけ問題って感じですね。まあ、とはいうものの、最近、エイズ少なくなってますけどね。薬が進歩したので、HIV 感染があっても、エイズにならない人が増えたので、ガチのエイズはだんだん減ってきました。とはいえ、超珍しいほどではないですね。もう一問いきましょうか。111の I の18、一般。HIV に感染した患者において、HIV 系多いですね。ST 合剤と内服で予防できるものはどれか。これ一つ選ぶやつですね。A、カプチン肉腫。B、ニモシシス肺炎。C、クリプトコッカス髄膜炎。D、サイトメガロウイルス網膜炎。E、マイコバクテリウムアビウムイントラセルラルコンプレックス感染症ということで、これは答えは B になります。これもまあ超簡単問題ですね。カポジ肉腫はヘルペスの一種である HHV8 が原因になる、ウイルス感染が起こす肉腫、まあ悪性疾患ですね。で、B がニューモシス肺炎。これは ST 合剤で治療もできるし予防もできる。で、クリプトコッカスの場合は、これは心筋感染ですので、ST 合剤関係ないですね。アンフォテリシン B とか、フルシトシン、それからフルコナゾール、まあ、こういったものが治療薬の選択肢になりますが、二次予防としてフルコナゾール使いますけど、一次予防はあんまり使わない。で、D のサイトメガロウイルスが、これはウイルスなんで、当然抗ウイルス薬ですね、まあ、ガンシクロビルなどが使われます。で、MAC、マイコバクテリウムアビウムイントラセルラルコンプレックスというのは、これは昔はですね、マクロライド系で、ここのクエスチョンマークにも書いてありますけど、週1回内服っていうふうに書いてあって、それで予防してたんですけど、今はその予防効果あまり関係ないということになって、最近はやらなくなっています。でも、ST 合剤では予防できません。どっちにしても。ということで、簡単ですね。もう一丁行きましょうか。102の I の32、一般問題。後天性免疫不全症候群エイズの治療薬はどれか。これはなんかいまいちな問題というか、あんまり医学生知らなくていいんじゃないの系の、と個人的に思う問題です。まあ、なんていうか、選択肢もそんなにいけてない、引っ掛け問題的な問題ですね。まあ、やりましょうか。A、エラスターゼ阻害薬。B、プロテアーゼ阻害薬。C、プロトンポンプ阻害薬。D、TH2 サイトカイン阻害薬。E、シクロオキシゲナーゼ阻害薬ということで、まあ、答えは B、プロテアーゼ阻害薬なんですけど、まあ、最近プロテアーゼ阻害薬めっきり使わなくなったので、まあ、これもちょっと古臭い問題ということになる、と思いますね。このクエスチョンパンクにも、インジナビル、サキナビル、リトナビル、ネルフィナビルなどがあるって書いてありますけど、どれも使わないですね、今。で、全く使わないですね。ということで、まあ、リトナビルは別な理由で使いますけど、というわけで、ちょっと古い問題ですね。で、まあ、なんとか阻害薬を並べてみましたっていう、ただそれだけの、問題。まあ、大した問題ではないです。じゃあちょっと気分を変えて。その他の感染症。104の A の8。一般。 EB ウイルスについて正しいのはどれか。 A 赤血球に感染する、 B 突発性発疹の原因である、 C ヘルペスウイルス科に属する、 D 我が国では思春期以降の感染が多い、 E オセルタムビルによって増殖が抑制される。面白いですねこれ。まあ、答えは C なんですけど、ヘルペスウイルス科に属するもので病気を起こすのは8種類あるので、それは全部知っておいてくださいね。単純ヘルペスの1と2、バリセラゾスターウイルスですね、水痘、帯状疱疹ウイルス、EB ウイルス、サイトメガロウイルス、ヒトヘルペスウイルスの678、この8つは全部大事なので、初感染と再発全部理解しておくことが大事。これ医学生にとっても必須ですので、ヘルペスウイルス科はしっかり勉強しましょう。で、赤血球に感染する微生物は、そうですね、有名なのはマラリアですね。まあそういうのがありますけど、EB ウイルスは白血球には感染しますけど、赤血球には感染しない。突発性発疹の原因は、あれですね、ヒトヘルペスウイルスの6が有名ですね。それから、熱が出て下がって、皮疹が出るやつですね。子供の病気で多いですね。で、EB ウイルスの感染は、まあ、クエスチョン番組にも書いてありますけど、幼少期が多いって書いてありますけど、思春期以降の感染も、まあまあ多い気がするんですけど、でももうこれ C しか選択肢ないので、D はアウトということになりますね。で、E は、オセルタミビアはインフルエンザの治療薬なので違いますということで、オセルタミビアは知っておく必要がありますね。というわけで、これは、まあ、簡単な問題です。で、その流れを組んで次、104の I の5、一般問題。伝説性胆管急所で正しいのはどれか。A、末期衝結では胆球が増加する。B、心筋炎の合併は稀である。C、治療薬としてアンピシリンを用いる。D、EB ウイルスによる垂直感染が原因である。E、エブナー抗体は急性期に陽性となる。で、これは A が正解なのかな？あ、違うのか。これ B が正解なのか。あ、モノサイトという意味なんですね。あ、探求が増加する。そうですね。すいません。これは、B が正解だそうです。これちょっと分かんなかったですね、僕も。心筋炎の合併は稀、まあまあ、確かに稀は稀なんでしょうね。で、EB ウイルスは、末梢に異形リンパ球が出てくるんですけど、ごめんなさい、僕は多角球に対する単角球という意味で覚えてましたから、そういう意味じゃなくて、モノサイトっていう意味で単球ですね。なので、これは、モノサイトではないので違いますということですね。で、正解が B で、アンピシリンは使っちゃダメで、禁忌です。それから垂直感染は稀。で、エブナーは、陽性になっているときは気感染パターンということでした。これは正解出せなかったです。すいません。どうしようかな。もう一問だけやって終わりにしましょうか。一般問題。今日は一般問題が多くて、あまり面白くないですね。すいません。103の B の8。一般、自分が不正解だとつまらなくしてしまうという。A 群連鎖球感染。連鎖球菌感染に続発するのはどれか、2つ選べ。A、川崎病、B、リウマチ熱、C、子宮体腎炎、急性子宮体腎炎、D、若年性関節リウマチ、E、全身性リテマトーゼス、SLE ということで、これは答えは B と C ということになります。これ大事なので知っておいてください。まあ、A 群連鎖球菌はすごい勉強しがいがある。いろんな病気を起こしますので、黄色ブドウ球菌となるので、がっつり勉強する。まあ、菌として勉強しておいた方がいいですね、医学生は。で、溶連菌の合併症として有名なのが、リウマチ熱。それから、急性子宮体腎。この二つが大事ということになります。川崎病は、感染症が原因説はありますけれども、A 群連鎖球菌ではないですね。それから、若年性関節リウマチも、違いますね。SLE も違いますね。ということで、まあ、これは知っとけ問題で、まさにザ一般問題という感じだと思います。ということで、もう一問だけやりましょうか。103の I の28、一般、伝染性胆管急所と急性リンパ性白血病の鑑別に有用なのはどれか。これ全然わかんないですね。この2つを比べたことがないので、ちょっとよくわかんないですけど、A、リンパ節主張、B、白血球数、C、血小板数、D、血性 LDH 値、E、細胞表面抗原ということで、これ E なんじゃないかな、多分。そうですよね。ADL は胆クロン性の芽球の増殖が特徴でということなんで、まあ、それだけの話ですね。確かにね、血液疾患と間が合うような激しい伝染性胆管急所あるので、悩むことはあります。で、僕も中国にいたときに、北京の診療所に勤めてたんですけど、 どうしても血液疾患除外できなくて、広報病院に送ったことあります。で、後で伝説タンパク質症だって言われて、じゃんじゃんってことがありましたけど、ということで、リンパ節症は見られるし、白血球数も増加するし、血小板は、増加する、あるいは下がるか、下がるってことが多いんですね。で、LDH は高いということで、LDH ガチで上がることがありますね。1000以上に上がったりすることがあります。伝説タンパク質症で。ということで、まあ、そういうことかな。ということでした。というわけで、今日はこれでおしまいにしようと思います。ありがとうございました。